というわけでですね、はい、今日はですね、
はい。
はい、毛量戦記マダラでございますよ。
はい。ありがとうございます。
もう、ちゃんと約束なのでね、やらせていただきますけどもね。
はい、ありがとうございます。
ね、1987年作品ですよ。
いやいやいやいやいや、すごいですね。いや、そう、提示されると嫌になりますね。
なんでよ。
あまりの古さに。
あまりの古さにじゃねえよ。
私生まれてませんよ。
そうよ。ケイちゃんなんか影も形もないよ。
まさに影王ですよ。
あ、そこ行っちゃうんだ。
違うか。
はい、わかりました。まあ、とりあえずね、はい、本編行かせていただきますよ。
はい。
はい。行きまーす。おたまだけ
リバース。
今日はまだらだ。
この番組は地方在住のオタクなおっさんと不女子なお姉さんと普通の子がゆるくほがらかにうろうろしながらおしゃべりするサブカルジェネレーションギャップ全開のウェブラジオです。
毛量八代将軍にお仕えするなら張飛東外連がいいです。大輔です。
はい、毛利八代将軍様にお仕えするなら青山馬装備なろ苗様ダーさんと。
毛利八代将軍って誰ですか？ K です。
はい、やっぱりそうなるわな。そうなるよ。大ちゃんだってこの作品1987年ですよ。 K ちゃんなんか生まれてないよ。そんなもん
生まれてないですよ、
転生もしてない。
転生ということで、行きましょうかね。タイトル行きまーす。マダラといえば、ナルトじゃなくて、毛量戦記。ファミコン版はやったことありません。コナミの名作、毛量戦記、マダラということで。
はい。
ね。
はい。
タイちゃんとの約束を果たそうと思っておりますけども。
本当申し訳ないです。
まあ、まあね。まずね、毛量戦記、マダラって何ってとこから説明しないとダメですよね。
おー。そうですね。
ね。
私このタイトル初めて聞きましたよ。
そりゃそうでしょ。1987年ですから、何度も言うように。ね。
なるほど。
マルカツファミコンですね、大ちゃん。
そうですね。ファミコン雑誌の漫画コーナーでやってた漫画ですからね。
ね。原作は大塚英二さん。
英二さんですね。
作画は田島優さん。
うん。
田島優さんで合ってるよね。
ですよね。こういう秋おさんじゃないんですよね。ゆうさんって言
う
んですよ
ね。そうね。
はいはい。
今ほらなんたら探偵サイコとか、
うん、
それからブラザーズとか書いてらっしゃったんですよね。
うん、そっちの方がなんか有名ですけどね。
そうそう。
もうデビュー作ですからね。これはマダラが。
この時代ね、この時代の話をすると、
うんうんうん、
ね、ちょうどねこの辺りって剣と魔法がものすごく氾濫してたせい。
そうですね。そうですね。まあ、ドラゴンクエストが出て、ファイナルファンタジーが出て、
うん、
そのまあ、なんだ、2匹目の恋じゃないけど、そういうのを狙って、いろんなものが出てきた時で、だから、ヘラークレスの、何でしたっけ、ごめんなさい、アトラスから出てた。
ヘラークレスの。
なんで、ありましたよね、ファミコンの RPG が。
あったなぁ。
もうそんなすぐ出てこないよ。ヘラクレスの栄光でした、
ね、そうそうそう。
はいはいはい。とかね。まあまあ、漫画で、そう、剣と魔法、まあ、ロドソー戦記なんかもそうですかね。
もう大体この時期ですよね。
うん。で、なんつうんだろう、この、やってた雑誌、雑誌っていうのか、ドラゴンコミックスなんですけど。
うん、角川ですな。
そうですね、だから角川がそのなんかメディアミックス始めた頃じゃないですかね。
もう初めてね、
映画じゃなくて漫画とかアニメでメディアミックス始めた頃ですよね。
そうね、
うん、映画ももちろんあのセーラー服と機関銃とかああいうのいっぱいやってそのもっと前にやってましたからあれですけど、
もうケイちゃんこの時点でポカーンですよ。
はい、
時をかける少女とか狙われた学園とかね、戦国自衛隊なんかもそうですよ。
時をかける少女は小説読みました。
うん、だからあれそれですよ。それの映画を作って の本も売るっていうのを、ね、やってた頃の角川の今度2番煎じで今度アニメとか、ファミコンのゲームとかっていうのにも絡めてっていうところですかね。このシリーズ自体が漫画のなんだ出版部もその漫画にも力入れていくとかって始まった頃じゃないですかね、ちょうど。
なるほど。
今もう別会社ですもんね、全くね、この角川事業部、漫画は。
まあメディアワークスとかね、
はいはいはい、
バラバラとなっていったからね。
はい、そんな頃の過渡期じゃないや、これからって時の漫画で、まあいきなり人気が出ちゃったパターンの漫画ですよね、これは。
ああね、
まあだからなんだろう、ジャンプでまあもうこのマダラを見ると、はい、おのずと、マダラの初期を見ると、おのずと、あれ、すごく似てるっていう漫画が同時期に始まってたんですけど。
バスタードとかね。
はい、そうですね。バスタードですね。
今
でもやってますけどね。まあ、終わらない漫画の一つですよね。ベルセルクと一緒で。まあ、ファンタジーって終わらないんですかね。やっぱ終わらない物語なんですかね。
終われないんだろう。終わり方わかんなくなっちゃってる。
ネバーエンディングストーリーっていうのも流行りましたからね、ちょうど。
ましたね。ちなみに1987年のアニメを考えてみると、
はいはい、赤
い砲弾ジリオンとか、それからマシンロボぶっちぎりバトルハッカーズとかな。
はいはいはいはいはいはい、はい、
全然わかりません。
わかんなくていいの。ドラクロ君とかな、時々俺言うやん、ミスターアジッコとかな。
うん。
あの辺りが出てきた頃なんですよ。
ミスタージッコはすごかったですね。ここまあこれはこれでまた他で取り上げてるべきアニメですけどね。あれは漫画はまあグルメ漫画ですけど、アニメはまあすごいですね。
まあ同じ年にね、北斗の拳2とかやってたよ。
ああそうか、2ですもんね。
ちなみにまだ藤子先生が生きてたので、ウルトラ B とかもやってたりね。
B ですね、 B B B B B ってやつですよね。そうかそうか。
もう笑えるのは俺とあなただけですよ。
いやあれ今やってもいけるんじゃないですか、 B B B B。 赤ちゃん可愛いになんないですか。
あのね結構内容的にね、いろいろ問題がありそうなとこもあったりもするないでもないですけど、昔はね結構ほらおおらかだったけど、今なんだかんだすぐね、
ねえ、
キャンキャン吠えるしね。ちなみにこの年にファイナルファンタジーの1が出ております
。ああ、そう
で、1月にはあのドラゴンクエスト2、
うん、
悪霊の神々のもね、
はい、
出てますな。
ね、
星のカービィも この年生まれですな。
え、そうなんですか。
はい、ゲームボーイで出てたんですね。まあね、で、1978年にこの作品が始まってですな。
はいはい。
でずっと十何作これが作られていったわけでございます。
ああ、87年ですよね。87年ですよね。はいはいはい。
から始まって、
うんうんうん。
どんどんどんどんメディアミックスが始まっていって、
はいはい、
書く人も変わっていって、
うん、
ねえ、これちょっとウィキ見たらね、本編が8編。
はい。
で、短編とかが100編。
はい。
各8編で釣られる、はい、マダラサーガーという。
これがねちょっとね、俺そんなに続いてたんだって逆にね思ってたんです。だから大塚この英二さんっていうのは、まあ、原作小説なんかも書いてらっしゃって、それでなのかなと思ったけど、この人単品でだからダークマドンナとかあるんですよね。
ありましたね。
あとボトムズのなんだっけ、メローリンク、うん、あれの大塚明夫がやってたやつなんですか、キースか、キースキャラダイン、
うんうん、
あれが主役のやっぱ漫画ですか。
まあそうなんですけど、僕からしたらね、編集者としての顔の方が僕は馴染みが深いんです。ちょうどまだ中学生時代なんで、もうケイちゃんなんか影も形もない時代ですよ。
はい。
藤原カムイ先生だとか、それから加賀美明だとかっていうのを輩出したしてたんですよ。岡崎京子、白井由紀とかね、由美と白倉由美か、あの辺りプチアップルパイみたいなところからね出てきて、
そうだ、編集者で作り手側に回った人ですよね。そうですよね、うん、そうだそうだ、安彦さんなんかともよく対談 やられてますよねこの人ね。
まあね、で一応まあ大学教授ですよこの人。
学会とかでもやるんですよね、講演会とかよくやってますよねこの人ね。
やってますよね、
ええ、
で結構ねこの方の原作の本なんかよく読んでますな。
お、
劇団やってた時にこれ読んでくださいって成功の女化っていうのを渡されて、
はいはいはいはいはい、
面白かったんですよ。
はいはいはい、
うん、女化2になったらさっぱりわからんかったけど、
ね、あ、まあれ漫画にもなってますよね。あれ
なってます、
なってますよね。
そんなのとかね、
うん、まあこのマダラ自体もその大塚さんのそのなんつうんだ、その作品自体の最初ですもんね、この創作物の一番最初だと思うんですけど、うん、だからこの僕もあの要はこのマダラ自体この田島先生、ゆう先生、ゆう先生のマダラしか見たことないんですよ、
うん、青とか、
あ、青じゃないですね、赤です。
あ、赤か、
あ、ラサ、ラサっていうのと、まあまあマダラのだからなんだ、編成了解、大蔵了解編成輪廻編っつうのとこのマダラ、
うん、
その続きのガキ童子の章のっていうのと、
うんうんうん、
捨て子童子の章
全部田島さんだね。
はいはい、でこれ何ビクニッツのかな、
うん、
の章って全部田島さんのやつしか読んでないんで、
うん、
だその途中のなんだ、
ギルガメッシュ、
はいはいはい、ギルガメッシュとか、
う
ん、女性の方でしたっけ、女性の方とか、
そうそうそう、
書いてらっしゃるのは注釈のとことかに書いてあるあれでしか見たことないんです。あと海賊本とかも出てるんですよね、これアンソロジーで、でそれでもちょろっとなんだ、例えばまあ、今全然キャラクターの名前一言も出てないんですけど、
うんうん、
なんだあいつ、ジャミラじゃなくて
精神者、
精神者もそうな、精神者は精神者で一本あるんですけど、うん、あの先生じゃなくてお兄さん的な、要はシャンクスみたいなやつ、なんつうんだっけ、
シャモン、
あ、そうです、そうです、そうです、そうです、あれのやつで一本あったりするみたいなんで、だからなんつうんだろう、僕その頃もやっぱ同人ってあんまりピンときてなかったんですね、これを読んでた頃も、
うんうん、
要はそのなんつうんだろう、素人の人が、うん、同人誌って言葉を知らなかったのかな、この当時まだ中学生で、二次創作なんてダーさん言わないじゃないですか、
この頃二次創作なんて言葉はなかったもん、
ないですよね、
うん、
で同人誌も俺微妙だ、まあ同人誌はあったか、そういう言い方してたと思うけど、勝手にこっちがね想像して書くっていう漫画の部類って思ってたんですよね、このアンソロジーとか外伝っていうのは、
うん、
結局近藤がこの田島先生だとずっと勝手に思ってたんですよね、この俺原作の大塚さんっつうのもあんまりイメージなかったんですよ、うん、で原作って書いてないじゃないですかこれ、
うん、
あの漫画の方に、あれ今書いてあるのかな、新しいやつ、
今は書いてる、
あ、だから
ケイちゃんに渡した、
はい、
新しい新装版の方にはちゃんとね、はい、マダラプロジェクトって書いてあるんだよ、
この一番最初のやつは書いてないんですよね、
そうよだって 100% コミックだろ、大ちゃんの持ってるの、
いや、ドラゴンコミック、
ドラゴンコミックか、手拍子にこうひょっとあるやつね、
そうです
ね、わかるわ
ミディアワークス主婦の友社ですあ、その前は角川書店か、最初
一番最初のパターンだね、一番最初のやつだろ、
大一番最初の大きいやつでさ、あの本棚に入りにくいタイ
プ、あ、角川って書いとるよ下に、
はいはいはいはい、だもんで、そのなんつうんだろう、その物語はね、ありきたりのそのヒロイックファンタジーと、これ当時僕ダーさんもうドロロって知ってました、これ
もう知ってましたよ、
あ、やっぱ俺その辺の素養がないんだよな、あ、僕全くそのなんだろうな、人体をその分かれてどうこういう話がなか分かんなかったんですよね、この当時、
うん、
で僕はこれはまるっきりこのマダラっていうのが最初だと思ってたんですよ、
うん、
その悪者に 体の部位は取られてて、それを取り戻す物語的なことは下手するとこの人が最初にやってるじゃねえかなぐらいのこと思ってて、まだら全部読み終わった後に友達から手塚治虫の漫画でそういうのあんだよっつって鼻で笑われたのは確か覚えてるんですけど、
いやでもね、はあ、俺思うんだよそのあたりは、
は
あ
は
あ、なんだろうな、俺知ってんぜみたいな、ほら中二の子が最近のねパロディというか、パロディじゃないけどリスペクトした作品を見て、はあ、俺これ知ってんだぜっていうのを何年も前に見てる俺たちは言ってあげるのがいいのか、うん、黙っといてあげるのがいいのかっていう、ね、やっぱそこはあるけども、別段ね出会った作品がそっちが先なんだったら、うん、そのまあ歴史ぐらいねちょっと見る見ないはその子次第だと思う、
はあ、で今みたいに何つうんだ、その例えばインターネットで毛量戦記まだらって入れて、うん、実はこういう関連作品がありますよ的なことバッて出るもんじゃなかったじゃないですか。
そうよ、
自分でね好きで、あもしかしたらこういうのなんだギリシャ神話とかなんだ世界の民話であんのかなってそこまで考えて漫画なんか見ないですもんね。
ごめん、俺そういうマニアックな子供だったから
あそっか見てたか
というかね、僕が付き合ってた先輩たちとか、その先生は結構研究肌の先生が多かったので、やっぱりねそういう方々と多感な時に会うと、
うん、
これどうなっていくんだろうって掘り下げちゃうんだよね。
あ
だからなんだろうな、やっぱ作品見る時も、
うんうん、
これどういうことだろうってなるでしょ。
母さん俺より3つ上か、俺中学生からまだな、未中学生だよな、そうか高校行くか行かないかぐらいってことですもんね母さんね。
母さん、ちょうどねこの時代前後にバスタードっていうエッチな漫画があって、ね、
まあなんつうんだろう、和製ヒロイックファンタジーってことですよね。
だからね何度も言うけど1987年ってある種剣と魔法が炸裂した年ではあるのよ、はいはい、この次の年だったかな多分ね、はい、ドラゴンマガジンの創刊あたりじゃねえんかなと思ったんよ。
あーそっかそっかそっか、そんな頃でしたっけ。
おい90年あたりとかってものすごいファミコンの RPG なんかがドバドバ出ちゃ
って、うん、まあそうですね、だから前回ケイちゃんがやったリンク
ゼルダ
ゼルダ
ゼルダの伝説とか、あとイースでした。
はい、
まあもうそうだし、もうなんつうんだ、 RPG が氾濫しだした頃ですよね。
そうそう、ファミコンのソフトが稼げるぞってなって、うん、どんどん参入してきて、うん、どんどん潰れていったっていう時代。
はいはいはい、まあ、はい、あれもバブルって言えばバルブルね。
何
バブルごめんなさい、バブルって言えば
バブル。バルブはちゃんと閉めとけよ
水道屋なんですいません、
はい、ごめんなさい、分かりました、
はい、
お疲れ様でした。
はい、
はい、まあ、この辺でちょっと時代のことはもうこれぐらいにして作品についてこれ、本当ね1987年語るとあとね2人ぐらい呼びたいやつがいる。時代をやるのも面白いかもしれんな、
年寄りトークになっちゃいます
ね。だからそれはもうねケイちゃんね外してあげるのが一番いいよ。だって今すでにポカーになってるんだもん、
口開いてましたね。
だじゃあケイちゃん今回これまだ見たと思うんですけど、どうこの中のキャラクターなんかでなんかピンとくるキャラクターとかいました？
そうですね、まあキリンは可愛いと思ってますけど、
ヒロインだもんね、
うん、
ヒロインですもんね。あとヒミカ、
あそっか、じゃあ女の子が
女の子がこう言うとなんですけど、この作者さん顔の描き分けがあんまり、
そうですね、
はい、なので
初期はもう
似てるなっていう
そうですね、
もう釣り目と垂れ目とね、それから眉が太いで描き分けてるつもりですからね。
それを言うとだからもう風姫なんかもキリンとかと一緒ですからね、
クリソツっていうね
髪型のカット、髪の色が違うだけですからね。
そうね、でこの頃のほら女の子キャラって全ての漫画ファンタジー漫画に言えるんだけど、ね、 あのパンツとそれから上からの上着と、で前だれみたいなエプロンみたいなのして、であのスカートめくりしたらすぐいやーんみたいな感じでね、
見えちゃうよ。スカートめくりする前にもう
横から見えとるもんね。
あ、そう。まずはこのキャラクターっていうところに関すると、やっぱりそのね、先ほどから出てるバスタードっていうよりも、
はい、
オレンジロードなんですよね。
そうですよね。
オレンジロードのまどかさんなんですよね、これ多分。
もう完全に気まぐれですよね。
気まぐれオレンジロードなんですよね。
ちなみにね、ここでもね、ケイちゃんポカーンです
よ。だと思いますね、はい。まあ、機会があったら読んでください。
もう、ケイちゃん聞いて。
はい。
中学生でバンドやってて、で、喫茶店でウェイトレスのバイトしてる中学3年生の女の子がおんねん。
ケイオンですか？
違います。あ、もう今からね、約30年も前の話ですよ。
30年前のケイオンですか？
あ、まあ、似てるんですけどね、それにね、超能力っていうキーワードも入ってくるんで。
あ、
まああれがまあ少年ジャンプのゆえんだったんですかね、超能力が入るところが。
まあ同じような時代にね、あのまだあの桂正和先生が多分ワンダーだっけ、
そうですね、ウィングマンは終わってたと思いますね、
はい、もうこれもケイちゃんポカーンですよ。
はい、
もう戻そうぜ、大ちゃん。
したらじゃあ、一応そんなんだ、主要で男のかっこいいの3人出てきますけど、マダラ、カオス、精神者はどうなのかなと思って、
その3人については、
はい、
全く興味が持てなくて。
あれ、じゃあロキか。
はい、あのふっと目についたのはロキでした。
あ、やっぱそうか、可愛い系なんだね。
いやでもね、ロキはね、ちゃんとね、あいつだけは筋通っとったもん。
まあまあまあ、そうですけどね、
すごい単純に、
うん、一番なんつうんだ、この一般目線ですよね、彼はね、うんうん、頑張ってやるって、うん、シャモンよりもどっちかといえばそのなんだ、見てる読者側の目線ですもんね、彼はね。
うん、じゃあ英雄のそばにおる、うん、あの普通の子みたいな感じね、
うん、それ子が頑張ってずっとくっついてくって、まあ、くっついてくっていうのもあれですけどね。あ、そうか、これ多分当時女の子にこのなんつうんだ、今みたいなその浮上的な意味で人気あったのはやっぱこの声優さんもあったんでしょうけど、やっぱ精神者なんですよね、確か、
うん、ね、うん、ちなみに八尾和樹先生でした。
そうですね、このね、ケイちゃんわからないと思うんで、八尾和樹はすごかったんですよ。今で言うと誰なんでしょう、よくわかんないですけど、僕今で言うと誰なんだろう、まあ一世風靡したアイドル声優さんですよね、
うん、今で言うっていうのはいらなくていいかもしれない。だって全然あのこの時代のオタク文化って違うもん、今とは。
あ、そう。あ、
ちなみに八尾さんね、あのレコードバンバン出してたんですよ。
出してました。しかも
コンサートもやってたんですよ。最初はもうとにかく厚着だったんですよ。でライブがどんどん進んでいくと、最後ね、上半身裸でみんなありがとうって終わる
ね。なんつうんだろう、だからその、うん、アニメでしたよね、アニメからだったと思うんだよな、そのすごくフューチャーされて、そのキャラクターが一人歩きしちゃうみたいなことになってたの。だからこれカオスよりもすごく人気あったんだよね。
だいたいカオスとくっつけられてたね、掛け算はね、
うん、あ、それはそうみたいですね。どうも、はいはいはい、
もともと知り合いだったっていう、
ね、はいはい、まあ幼馴染っていう設定ですからね。
で、あのリスナーさんこれ分かってんのかなっていうのがものすごく心配でね、今回のマダラって。
あ、そうか、そうか、
だってあのもう完全にね、40のおっちゃんがあの飲み会で、
はい、
ね、あの二十歳前後のお姉ちゃん捕まえて昔話を二人で語って、それ聞かせてる状態だよ。
え、まあだから、まあ、ざっと言うと、まあある村に住んでる男の子がいて、その子の体が全部機械仕掛けなんですよね、
うん、
でその機械仕掛けの体の理由っていうのが、結局自分のお父ちゃん、その世界を支配している大魔王みたいなのがいて、そのお父ちゃんが体を全部自分の配下の化け物将軍たちに分け与えちゃった。で、それを取り戻すっていうお話ですもんね。で、 全然これじゃ通じないですかね。
もうねドロロです。
もう私が読んだ限り、あのマダラは 95% ぐらいシンクロ率高かったですね、うん、ドロロと。
ドロロね。だってね、ケイちゃんともダイちゃんが入ってくる前に話してたんだけど、
はいはいはい、
ね、手から刀が出るじゃん、シャキーンって。
はいはいはい、はい、
でアニメ版をちょろっと2人で見てたのね。
はいはいはいはい、
二の腕より長いよね。
あ、そうですね、そうですね。
不思議だなっていう話を聞いたけど、まあこれ漫画だからねっていう話ですね。
じゃあなんつうんだろう、あれが僕もだからさっきも言ったんですけど、ドロロを知らなかったんで、うん、かっこいいってずっとサイボーグじゃんって思ってて、で結局どんどんどんどん自分の生身って、まあ言い方あれですけど、生身の体を手に入れていくと、かっこよかった機械仕掛けの体を捨てていくじゃないですか。でこれゲームもあったんですよ、 RPG の。
そう、コナミが出してたんですね、はい、僕はやってないけどね。
あ、でもあれのなんていうんだ、設定上体が揃っていたすとどんどん強くなるんですけど、うん、当初のギミックの方がなんていうんだ、飛び道具だったりなんだりついてて結構攻撃力があったりしたんですよね、
うん、
ある程度体が揃いきったり、草薙って剣が出てくるんですけど、うん、それの剣が覚醒とかするまでは、うん、間は結構そのギミックの方が良かったりしたこともあって、うん、あんまり先に八大将軍をポコポコポコポコ倒しちゃうと、うん、レベルが上がる前とか アイテムが揃う前にそうやって体取り戻しちゃうとあんまり良くなかったんですよね、うん、ゲームバランスとしてとかって僕はあんまりそのゲーム詳しくないんで、うん、あれなんですけど、うん、印象的にそれが強かったなと思って、今思い出すとどう思う、
うん、ゲームはちょっと分かんないけど、でもね、コナミが初めて4メガのゲームを出したからね。
そうですね。またね、確かね、CM もかなりお金かかってたと思うんですね。実写も入れて、なんかすごくあれだったと思うんだよな。なんか、
ね、
うん、うろ覚えですけど、
ね、
うん。
キリンは東間由美だったしね。本田千恵子だったっけね。どっちだったか忘れちゃった。
あ、そっか。うん、そうか、その当時のあれですもんね。そうだから、お山口勝平っていうのもだからマダラのまあ元気っ子をやるお兄さんって印象ですよね。
もう山口勝平はね、いろいろやってるからね。この人も今ベテランだよね。
もうね、いいおっさんですからね。何がかっこよかったんだろうって今思うんですけど、すごい読み直したらこの。最初のミロクを倒すとこの最終巻ぐらいになんないと絵が落ち着かないんですよね、この人。
もうケイちゃんどうだった、読みづらかったろ。
もう流し読みでした。
ほら見ろ。
そう、なんか絵が下手なんですよね、思い
っきり。おいおいおいおいおいおい、今回ね、今回ちょっと大ちゃんちょっと待ってくれよ。それはあれだよ、思ってるけど言っちゃダメだと思う。
いや俺じゃもっとかっこよく見えてたんだよなとかって思ったんですけど、
だから10代の頃の感じ方とやっぱ僕たちそれなりに経験してんじゃん、
はいはいはい、
人生をさ、
はい、
でたくさんね絵を見てきたからそれなりにこなれちゃって、で今の田島先生の絵も知ってるわけやん、うん、
はいはいはい、
でそうなるとやっぱり初期の頃の絵ってねすごいことになってるもん。
いや本当ですよね、見れたもんじゃないですもんね。
ジャトなんかすごいよ。
ジャトすごいっすね。
ジャト
本当ただのウサギですから
ね。俺これあれなのかなと思ったよ、ほら影王が、
はいはいはい、
不思議の国のアリスなのかな、それに対応するジャトっていうこのウサギを出したのかなってちょっと思ったりもしないでも、
もうどこそういうとこもこれだから作者の人なんですかね、やっぱそういうとこのかぶせ作るのはだと思うんですけどね。それにしてみたらなんかなんつうんだ、今の大塚さんのやつ見ると、あなんだ作品見てるとかなり稚拙ですもんね、もう初期は。これ俺原作だからこれ田島先生だったのかなって勝手に思ってたんですけど、うん、原作者が入ってるって本当イメージなかったんで、
うーん、まあね大塚さんが入ったからだとは俺思うけどね。
ああ、 の僕その絵として落ち着いたのはこのラサ編ですか。だから精神者がその、
うんうん、
まあまあゲドユダヤっつって本名を言って、うん、そのマダラを追いかけるわっつってそのゲートを開くこの巻が一番巻というかシリーズが一番、まあ、絵も仕上がってるし今の絵ですよねもう田島先生の今の絵で、
うんうん、
もう話もなんつうんだろうまあ寄せ集めって言っちゃえばそれまでですけどでもまあ山あり谷ありで面白かったと思うんで、うん、まあどうしても僕もその漫画の読み方として絵で見ちゃうんで、うん、あの内容はやっぱり二の次でもないんですけどそのやっぱ絵先行で見ちゃうからどうしても絵が落ち着かないとなって思うんですけど、
まあ、それはあのいいんじゃないと思うよ、
はあはあはあ、
絵で見て漫画の読み方人それぞれだしね、
はあ
は
あ、
ただこれラサーはねちょっと途中でやめてっからね
あそうですかもう
これをやるになったから俺あの青のギルガメッシュサーが読んだんだよ
はいはいはいいやだからその僕はそのなんていうの田島先生じゃないから買わなかったんですよね。あれ違うじゃんと思って。で、僕、的そのギルガメッシュサーガーっていうのを出る前に、あの、外伝っていうのが一個あるんですよ、一冊で。
読んでない、ごめん。
あ、読んでない。で、これが現代に行くって話なんですよね。うん、で、現代っつってもちょっとあの、世紀末の現代みたいなとこで学園ものになってるんですけど、うん、それが、間があってラサだって。とかギルガメッシュだったんですよね。だからこれなんだろううまくなんつうんだ一応あの現代に行ったっていう話みんなが行ったっていう話とカオスの話カオスが転生するとかしないとかいうまでの話と精神者がそのラサのに行くまでの話を一冊になってるんですけど。これ見たときに、その後ろの方にいっぱい書いてあるんですよね。そのギルガメッシュ編とか、視界のギルガメッシュですよね。
うん、
それとか、青か。とか書いてあって、こんなにあるけど、でも書いてる人違うし、いいかって、でしまいに今度はマダラ幼稚園とかって書いて、知ってます？
もうついていけないです。
ついていけない。
幼稚園戦記マダラっていうのもある。
はい。
それを見た時にあれもういいかなとかって思って、そうそれでやめちゃったのか。さすがにその当時あのなんつうんだろう漫画のノベライズを見ようなんていうのはそもそもなかったんですよね。やっぱ中学生で子供だったからだよな多分な。
なんかね出てたのは知ってたんよで高校の図書館にも一応あったのはあったし、
うん、
でやっぱもうその時代オタクどっぷりにハマってた時代だから
あ、はいはい、
あのちょっと言うたら出てくるんよごっそりと友達に言えば、
はいはいはい、
ただマダラを書いてたあのグループの女の子とはあんまりね交流がなかったのでね
なるほどなるほど
もうすでにね、マダラ幼稚園だとか、わからない。
いや、だ、そういう展開をされたから逆に多分僕引いたんですよね。
俺今回ね、あの、マダラ1を読み返してみて、もう1だけでいいかと思ったら、やっぱそこも来るんだねっていうのがあって。
いやいや、一応言っとこうかな。
あ、どうぞどうぞ、もう好きなだけやってください。
いやいやいやいや
一応ね、あの、青の分は見たのは見たんです。
はいはいはい。どうなんですかね、やっぱ違うもんなんですか青とかギルガメッシュ
ねやっぱ青はね、
はい、
精神者と、
はい、
それからカオスの物語なのよ、
はい、
これであのヒロインが
ジャミラです、
ね、ジャミラない、
はいはい、
これでジャミラが愛した女は結局カオス で、はい、でお父さんの話も出てきて、はい、で転生してるのが確かあいつだ影尾だ
はいはいはい、
作業とマダラが一応一緒に負担になってて、
うん、
もう喋りながらもう俺だいぶ混乱してんだけどで転生してで覚醒すると背中に羽が出てくる
も
うそんなの見てて最後結局もう一回新聖者は、
はいはい、
ユダヤとして、
はいはい、
ユダヤだっけ
ゲドユダヤだっけ、はい、 はいはい、
で、呪いを解くだの解かねえだの、俺もう一回ゲート開いていくだの行かないだの、う
ん、はいはいはいはい、
じゃあねっていうふうに言ってどっかまた行っちゃう。
だ基本的にみんなこのなんていうんだろう、終わらなってないんですよね、終わらせてないんですよね。
終わら、うん、そうね。だからカオスはなんか呪いがかかっとって八回親友に殺されないとその呪いは解けないよっていう話なんで、でそのたんびに自分の好きな人だとか、
うん、
親父だとかを殺していくっていう話をなって、それをやめさせるために精神者がぐっさぐさ殺していく。もう40になった、40過ぎても難しいよこれ。
難しいっすね。
で今さ年取ってるからね、分かんないんだよね、もう
入ってこない
です。当時はだってすんなり入ってきたから、もう魔法にかかりにくくなってるでしょ。
それがすごいことだとかって思ってた時期はあるけど、単なる寄せ集めじゃんかって言われりゃそれまでですからね、これね。
まあね、
これをだからつなげてる、うまくつないでんのかなって思うけど、なんか無理っくりだなってとこがかなりある。要は大陸を分けてるとか、その世界を分けてるってだけの話で、なんつうんだ、舞台が変わるとそのなんだ神話も変わるみたいなやり方ですもんね、この作品の作り方自体がね。
だからもうね、マダラサーガーはね難しい今もう一回読めようでも無理だよ
だね今ね、あれ僕は思ったんですよ、リンネとかって言うじゃないですか、このまあ言葉尻だけのことで言うんですけど、今ねケイちゃんなんかも、あケイちゃん見てないのか、ループものって流行りでしょ、
ループもの、
つながってる的なこと、
最初に戻るやつ。
例えば
なんだっけ、マドカマギカとかそうなんでしょ。
あ、マドマギは見てないですね。
あとなんだろう、あとなんだ、俺わかんない、俺もわかんないって
もう言ったはいいけど収集できないんだね
なんつうんだろう、そのぐるぐるぐるぐる回ってる的なお話が今の若い子って好きなんじゃない、
終わらない物語でね、
完結ってされるよりは実は円環しているみたいな的なことが好きなのかな好きじゃないんだ好きじゃないか、
だから自分で完結しないでくれる
ケイちゃんは好きじゃないね。
もうちょっと難しいからね、もうき八大将軍の話しようぜ
そうですね。
どうでした、この8人いますけども、うん、全部漢字ですごい読み方してる人たち、
まあ暴走族の壁の落書きですよ
ね。ケイちゃん誰が好き？
やっぱ誰が好きっていうのはよくわからないんですけど、当て字がすごいなと思ったのは、うん、ボイス。
ボイスそうボイスさんすごいですよね。
っていうかちゃんとボイスの意味を考えてボイスってつけてるのかなと思ったり。
いや単なる当て字でしょあれは完全に。
とりあえずなんか横文字があったからそれを使ったみたいな、
うん、だから暴走族のやっぱり落書きですよね、絶対そうですよ、だってね、まあアニメにボイスは出てきました、
ちょっとわかんないですね。
だまあボイス絶対当時だったら塩沢兼人ですよね。
そうですな、
うん、位置的には絶対的にボイスか。俺はだからなんだろう、やっぱ相手が出てきたっていうと曹燕愚風が出てきたんで、青山パー装備なのないですしかもエイリアン丸出しのデザインといい、
ですね、リスナーに一応補足しますけど、曹燕外燕っていうのは巨人です。はい、
まあ、ロボットが出
てくる、ロボットが出てくるんですよこれがね。
ロボットが出てくるっつうのもそうだよ、ロボットですよ。もう母さん
何ですか、何ですか、
ヒロイックファンタジーにロボットってないじゃないですか、ゴーレム的な。だからあれもやっぱあれですかね、バスタードの真似だったんですかね、今で思うと。
多分ね、
そうですよね。
ちょっと詰まったのかもしれませんね。何でも入れとけ。でもね、あの世界って超古代の文明のすごい科学力もあったりするわけじゃないですか。箱舟とか飛んでたじゃん。
もともとそういう世界があったんだよの後ですからね。はい。
本当にエイリアンそのままでしたね。
そのままでした。あれでもダーさん的にはそのなんていうのどうだったんですか。
僕ですか。ケイちゃんにね、本を渡す前に一回ずらっと読んだんですけど、
はい、
僕的にはね、ヒョウブ。
あ、おうおうおうおう。
あいつ可愛かったんですよ。
あ、可愛い。ああ、デザイン。
タケオが可愛いって僕は思ってるんで。
ああ、はいはいはいはい。
そう言うとね、ケイちゃんがね、ちょっと噛みつきましたけど。タケオ可愛いよな、ケイちゃん。
可愛いだと。
可愛いだと違う。
お父さんパクパクです。
まあ、かわいそうって俺には何にもない的なとこですもんね。
あいつだって拗ねてるだけですからね、家業。でお兄ちゃんにね、こうビャーっとなんか力を渡して、
うん、
あそこから帰るんですよ。次元の狭間というか魔界のなお城から帰ってくるんですけど、でまたジャトが悪いことしてね、
うん、あれを、ゲートを壊しちゃうんですよね。
壊せーって言って壊せ。
あ
でまた帰ってきて、で帰ってきた瞬間にね、ジャトがかわいそうで一瞬でやられちゃう。一コマでポロってし
ま
う。お父さんお前の力よこせ。でお父さんだったらめちゃくちゃでかいの。
結局取り込んでたつもりが取り込まれてたってことですもんね。
ミロクさんがね、ミロクさん見てどうでした？ケイちゃん、
ミロクさん、ミロクさんって誰だっけ？
お父さん、お父さん、
お父さん、よくわかんないです。
わかんねえな。
もう全体的によくわかりませんでした。
正しいです、
ね、そう、家族の話なんですけど、一番悪いのが親父っていうパターンですもんね、これね。
親父なんですか？僕はお母さんじゃねえかなと思いますけど、
結局復讐するためにこのマダラとカゲオウを作ったってことなんですかね。そういう捉え方でなんですかね。
どうかな。僕は見た時は、はい、最初に娘かな、娘というか自分の体、自分のなんで、分身みたいなのと作って、
はいはいはい、
であと力を子供たちに渡して、で、はい、力大きすぎるから2つに分けてでしょ、
うん。あ、そっか、それを意図的にやってるんだから、そっか、お母さんが悪いのか。そっか、
まあそんなのかなと思って。ケイちゃん、本当ね、今回はですね、マダラ読んでみて、
はい、
わかんないよだよね。
わかりません。もう今もポカンです。
ほら見ろ。もう今後なんかね、
そうね、OK、 次はダークエンジェルだ。
うわもうちょっとね、今後ね、古いやつはちょっと僕たち2人でやった方がいいよ。
そうですね、はい、そうですね。
ケイちゃんかわいそうになるもんだって。他
これね、もう一人おっさんか妙齢の美女がいないと、あ、美女じゃなくてもいいけど、妙齢の女子じゃないと、ケイちゃんじゃあまりにもですね。うん、あれ
何
え
何、いや、若い方にはきついですね、やっぱりね、無理ですね、うん。
やっぱりね、ケイちゃんが生まれた90年ぐらいで、うん、やめといてあげないとダメだよ。
やっぱりね、安室奈美恵で抑えとかないとダメですよね。小室サウンドにしとかないとケイちゃんには通用しないですもんね。小室サウンドもケイちゃんには古いのか。
わかりません。
今日はこの辺で、
はい。
もう大輔無双でした。
はい、ありがとうございました。
皆さんこんにちは、お元気発注、発注シグマと、
うわ、覚えておけ、モリリンだ。
ちょっとあなたたち、他番組までグダグダってどういうことなんですか。この私、大輔でデコイがいなければぐっちゃぐちゃですよ。
黙れ、お前は後ろ指を刺されてバナナの涙でも流しとけ。
ああ、もうさっさとうちのラジオ紹介しますよ、私たち3人がやっている中二病全開グダグダハイテンショントーク番組、深夜一中特捜レイディオ、略して
SNTR。
いいとこ取りかよ。
というわけで、
みんなグータラ。
それではこれいて
さよならバイバイ。
おたばたけではご意見ご感想をお待ちしています。ブログ投稿フォームかおメールでちょいちょいと書いて送ってください。メールアドレスはおたばたけねお@gmail.com。 送らないとケツバットするわよ。
はい、エンディングでございますけども、
はい
はい、もう今日は大助無双でしたね、ケイちゃん。
もう私わけわかんないです。
僕も途中から見失してました
これはね、完全にね、マダラファンとかそういうのの話じゃなかったですね。本当申し訳ない。
いやいや、別にね、もう謝らないで、謝らないで。
あの、全然多分、あの、なんていうんだ、この話を聞いて読んでみようって思ってくれたかなって。あ、違うな
ですね、この作品はですね、一応まあ、古本屋さんに行くと多分ね、結構安値で売ってますんで、はい、で今たくさん出てますから、あの、簡単に手に入ると思います、はいはい、もしよかったら読んでください。僕たちは1でやめてます、
はいはい、
もう1の感想がケイちゃんどうぞ。
わけわかんない、
はい、です
わけわかんない。
一応ね、二人でお勉強はしたんですよ。
いや、すいません、本当に。
いや、謝らないでって言ってるんでしょ。謝っちゃダメなの。
これは勇み足でしたね。
いやいや、勇み足じゃなくて、やっぱ時代が違うんだよ。ということでね、
はい、
今後も、ね、古い作品をやるときには僕と大ちゃんでダラダラやるということで、
はい。
はい、今後はケイちゃんに迷惑をかけないという。そういう感じでね、
ケイちゃんに向かってやらなきゃいけないんですよね、本当は。
そうそう、だから一番楽なのはケイちゃんにプレゼンするのが一番いいのかもしれない、
はい、気をつけます。今度からそうします
でですね、
はい、
はいはい、
今回毛量戦記マダラをやるので、
はい、
お便りが来てます。
おー、はい、素晴らしい。
じゃ、ありがとうございます。
読んでいただけますか。
はい、神楽のカムイさんからお便りが来ております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、カオスもユダヤもロキもバサラも間違いないっす。田島翔パネーっす。草薙欲しいわ。シャオロン打ちたいわ。ギミック飛ばしたいわ。ナユタが可愛いわ。
いいですね。
いいですか。
これね、こっちの方が全然僕のお話より良かったです。
そうですか。
分かりやすいです。素晴らしいです。
確かにね、確かにね。
分かりやすいです。
はい、シャオロン打ちたいわって、シャオロンっていうのは小名系ですよね。
はい、
もうこれもさっぱりですよね。
霊妙剣とか小名系とかそんなの魔剣草薙とかってそういう話をしなきゃいけないんですよね。そのなんだ、その当時何が流行ったとかそういうことじゃないんですよね。
いや、もうね、おっさんトークなんですよ、そこはね。
いや、申し訳。で、こう素晴らしいのがやっぱマダラが出てこないと。だ、マダラってやっぱその脇役が素晴らしかったと思うんですよね、これ。この出てる、もうカオスにしてもユダヤにしてもロキにしても、でこのバサラってね、他の作品になっちゃってるんじゃないのって言われるあれですよ。俺の歌を聴けのバサラじゃないですからね、皆さんね。
だいちゃん長くなる。
あ、なんかすいません、エンディングでした、申し訳ないです、ごめんなさい。
終わってから十分聞くからさ。
はいはい、
はい、ということでですね、まあマダラね、ぜひ気が向いたら読んであげてください。
はい、
はい、多重人格探偵サイコ、これも結構面白いのでね、そちらもおすすめでございます。はい、ということで、ね、次回はですね、
はい、
ラーメンズですよ。
おー、ラーメンズやった。
ラーメンズやるって言いながらね、今回これ挟んじゃいましたけど
そうですよね、前回ラーメンズでしたね、最後に。そうですね、予告は
予告はね、ラーメンズでしたけどね。まあ間にいろいろ入ってるからね、挟むって言ったんでね。
は
い、はい、ということで、もう本当にラーメンズ頑張りましょう。
はい、
はい、
ラーメン食べたい
もうだいぶ今回ケイちゃんの世紀を吸っとるぞ俺たち。途中から喋らなくなったもん。
喋、ね、ってないのに疲れてますもん。
ねえ。
これ本当ケイちゃんに申し訳ない。
だから謝っちゃダメだっての。はい、終わりましょう。
はい。
じゃあ本当今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ行きましょうかね。
はい。
おたばたけ。
リバース。